数日前から、金井や福代先生や新次先生が台所の、まあ、リフォームということではないんですけども、ガス台の下の敷物を変えてみたりですね、まあ、きれいにしてくれております、食器棚を全部中の食器を出してですね、敷物を変えたりですね、だからまあちょっとやっぱりずっと毎日使っておりますと雑然としておりますので、それを整理整頓してくれたりですね、してくれておりまして、で私はどういうんでしょうかね、3人とってみたら私がおると邪魔になるかなというふうに勝手に思いましてね、私はこっちの方にお昼前の方に終日おらせていただいておりまして、まあ、台所に、まあ、どうしても用事があるときには行かせてもらうようにしておりました。で昨日の昼はですね、台所のその食台テーブルの上にはいろんなものがこう置かれておりまして、食べるスペースもありませんし、それからまあ、私が食べておってもやっぱり邪魔になると思いますので、こちらの方の応接間の方で、食べさせてもらいます。家内が郵便局に行く用事のついでに、コンビニで、カップ麺を買ってきてくれました。でそれをいただきました。家内はサンドイッチをいただきました。で、夕方はですね、私だけが先にですね、まだ3人が裏で一生懸命夜のご記念の時間過ぎてまだやっておりました。申し訳ないんだけども、私が一人でこっちで食事をいたしました、それでこう感じたことですけど、今年ですね、西日本豪雨で被災された方々が、例えば隣の奥さんの実家矢影なんですけど1階が浸水してですね、まあ幸い建物全体の被害はなかったんだけども、1階は全くこう使えない状態で2階で生活をされてるという、ね、私は台所でご飯ができないからちょっとこっちでご飯を食べるだけでもいろいろ大変でしたね。もうそのポン酢を持ってこなきゃいけないし、なんかもうとにかく箸も何もかにもですね、向こうからこっちに持ってきてですね、そしていただかないと食べられない。何回も台所に行ったり来たりして家内をまた、頼んであれこれしてもらわないとご飯一回分食べられないということですね。ということは被災者の方々はですね、大変な不自由されてるんだろうなと思うんですよね。今まで1階でご飯食べてた方が2階でしなきゃいけない。2階にはおそらくガスコンロもないと思うんですよね。それどうされたのか考えただけでももう大変だなと思う。実際はもっともっと大変だろうというふうに思うんですね。今年の正月ですね、今年の正月といったらもうちょうど1年前になるわけですが、初めてですね、矢部の同級生の同窓会をここでさせてもらいまして、まあ、7人になりました、私は。その中のお一人がですね、マリの人でして、まともに被災されんっていうことですね。でそういうことが分かりましてね、で正月の同窓会に出席した仲間にすぐ連絡をしまして、でみんながそれぞれですね、義援金やらお米やら持ってきてくれまして、それを私はその近所にいる弟さんにこと付けまして喜んでいただいたんですけど、でさて来年の正月ですね、来年の正月に行ってももうあと1週間ぐらいですけども、 来年の正月の4日にですね、またその同窓会を開きたいなと思います。ただ私の心にちょっと引っかかったのはその人のことなんですね。まあ出にくいということは分かっているわけです。生活が大変だろうなということは分かっているわけですね。今その家に自分の家に住めないものですから、親戚のお家に、お世話になっているというふうに弟さんから聞いておりました。そういう状態でこの同窓会に出席するというのは大変なことだろうなと思うんですよね。まあ、しかし一応声をかけてみようと思いまして電話をかけたんですね。そしたらこの電話は今通じませんという、つまりその真備町全体が水没しているので、その固定電話がまあほぼ使えないんだろうと思うんですね。そういう状態であるということが分かりまして、でも致し方なく住所録もありますので、その住所にですね、年賀状はまあ大体元日配達されますから、25日までに出しておけばね、それで年賀状を利用しまして、1月4日にですね、午前11時から、同窓会をしますから、ご参加くださいという案内を書いた。そして出したんですけど、待てよと思って、その家がないところに配達はされんなと思いましてね。しかし私は少しその望みを持っておりますのは、その郵便局がですね、配達される方がその転居先にですね、多分郵便局へその方も自分の仮住まいの手続きをして出してると思うんですよね。これ転送してくれる可能性があると思って、まあ出したんです。しかしこれも確かなことと言えませんから、それちょうど隣に同級生の方がいるんですけど、その方に頼んだらですね、あ、携帯電話知っとるよということです。あ、ほんなら携帯に電話してみてね言うて、まあ、昨日頼んだわけなんですね。そういうことがございましてね、私はこう改めて我が家ではですね、その年末にあたりまして、みんなでその台所の掃除をさせていただくことができているということですね。で、被災者の方々は掃除をするどこじゃないですよね。自分たちが生活する場を確保しなきゃいけない。1階で生活してた方が2階で生活するようなまだいい方かもわからないです。もう2階も使えないという方が真備町では多いですからね。矢掛の方では1階浸水というところが多かったらしいんです。真備町では2階までとっぷり使って、どうされてるのかなと思うんですよね。それぞれが、まあ、今日参拝されてる金明さんのご実家も被災されましてね、実家の方々がしばらく金根さんのところへ避難されてきとったんですけどね。まあそういうふうなことを考えますとね、こうして年末を穏やかに迎えさせていただいているお互いは、本当に自分の家に対してお礼をしなきゃいけないし、心を込めて掃除をさせてもらわないかなと思いますし、また、被災地の方々はね、まだまだ大変な状況にあるということを忘れないように、幸いの新次先生が最近市の方からですね、連絡があってまた応援に来てくださいということで行かせていただいておるんですけどね、幸いにですね、まだボランティアの方が結構来てるそうですよ。新次先生に聞くとね、大変ありがたいことですよ。で、私たちもね、倉敷市民としてもうだいぶ時間が経ちましたけどね、やっぱりそこのことは、そういう方たちがまだ現在ご苦労なさっているということは忘れないでですね、その方々の立ち行きを願わないか、そしてできるだけの応援をさせてもらわないかなというふうに思わせていただいております。そして新年をですね、元気に迎えさせていただいて、さらに、 新しい都市が、ね、復興の歩みが進んでいくように願わせていただかなければならないというふうに思わせていただいております。はい、今日もお願いします。